皆さんご機嫌いかがですか。30歳を迎えた2人がお届けするラジオ週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで始まりましたこのラジオ、一体どんな番組なんでしょう。
はい、この番組はですね、周りがだんだんと結婚だ出産だと家庭を持ち始めて、週末に遊んでくれる友人が少なくなってきた年代の方々に向けて、その年代である我々がですね、こんなんやったらどうですかっていうのを提案する番組でございます。
なかなか新しいものや趣味に手を出すのが億劫になる年頃だと思うんですが、我々が映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを番組を通じてプレゼンしていくわけですね。
はい、その名も週末作戦会議室というところですね。名前の通り、週末に向けてですね、どう過ごしていくかについて作戦を立てる番組でありたいと思っているわけでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、オープニングでございますけれども、
はい、
はい、はい、年の瀬じゃないですか。
年の瀬。
もうね、もう年の瀬も、はい、年の瀬でございますと、
はい、
忘年会ってあるやん。
忘年会あります。
あります。結構行く？忘年会。
まあまあ、それなりに社会人やってましたら忘年会にも誘われますからね。
あれ、なんなんて思うのよ。
ほう。
なんか忘年会ってさ、なんか、年忘れる会ってあるやん。
うん。
でもあれちょっとさ、意味わからなくない？冷静に考えたら。
なんでなんでなんで。
あとお前は、忘れずに来年に行かせよって思うやん。今年を。
ちゃう。
なんなん？何を忘れようと言うんだね、君は。
過去と同じことは、もう二度と起こらんから、
う
ん、もう、忘れて、まっさらな気持ちで生きろよってこと。
うん、そんなで今年辛かったってこと？
みんな辛いねん。
そういうことね。
ほんま辛いねん、お前生きていくのがほんま辛いから。
じゃあ過去を受け入れて、来年を生きればいいじゃない、忘れるなよと。
いや、もう忘れよ。そんな、みんな PDCA って頭おかしなるわ。
いや、そんな意識高いこと言ってないやん。
そんなん言ってたら頭おかしなるから、もう忘れましょうと。
お、
う
ん、でも酒飲んで、忘れて、うわーみたいな感じなんだ。うん、思想としてはね。
思想としてはね。思想としては。
いや、もう、受け入れてさ、受け入れて未来を描こうよ。で、最近俺は思うんだけど、どうかね。
じゃあ、忘年会って名前を変えればいいの？
変えよう。うん、変えよう。
何会がいい？
何やろ。反省会？
いやいやな。めっちゃ後ろ向きやん。
そんな振り返りやな。
それ。いや、今年の反省会やりまーす。いや、俺ここダメでした。
それこそ PDC。
めっちゃ嫌やん。めっちゃ嫌やわ、それ。今年の反省会でーすって言って、めっちゃ嫌やん、それ。
確かに。
前向きさがない。
確かに。なんやろな、
うん。
まあ、年の瀬飲み会でいいやんけ、じゃあもう。
なあ、なんやったら、やらんでいいやんってなる。
確かに。
普通に飲みに行けばいいやんっていう。それだけ、あれやからな。まあ、忘年会なんでしょうね。俺、忘年会やるのは若手で感じさせられて、うん、店取るのがクソ大変っていうのが。
まあ、20代とか30代前半の人はね、まだそういう役が回ってくるしね。
あの、忘年会の時期さ、うん、もう、ほんと1ヶ月前から予約取らん、ちゃんと。
そんなに
取れへんっていうのがあるから。
はあ、ああ、大企業だとね、割と人数多いから。
くそめんどくさいよ。
はいはいはいはい。
うん。
そういうことね。我々小さい企業だから、うん、まぁ、ちょっと早いパッと行けば、もっと取れるけど。
大企業と関、小企業と関係ないけどさ、人気のある店の金曜日とか取れねえ。
ああ、まあ確かにね、あの時はね。
ねえ、忘年会、どうなんでしょうね。皆さんはね、どんな忘年会を年忘れるのか、ね。
楽しい忘年会を。
楽しい忘年会をね、はい、ぜひやってほしいね。
はい、確かに。
うん。
過去を受け入れて前向きに生きるための。
そうそうそうそう。前向きな忘年会が一番大事ですから。
反省会は絶対あかんね。
反省会はあかん。前向きな忘年会をね、ぜひやっていただきたいなと思いますね。はいはい、我々は忘年会するんですか、そういえば。あの、週末作戦会
議。二人で？
二人で。
もう毎日飲んでる、毎日飲んでないけど、二、うん、週間に一回飲んでるから。
そうだね。
もうわざわざ今日忘年会やるってなかなかならないよね。
せやな。せやな。まあけど半年活動してきて、ね。
あ、まあね。それこそ反省会
ね。反省会ね。我々は反省会を、今年の反省会をやっていきたいなと思います。
思います。はい。
はい。はい。ということで、今日は、佐藤がプレゼンをさせていただきたいなと、
はい、
思いますが。
よろしくお願いします。どのような週末のプレゼン
とか過ごし方をと。
はい。
ね。もう何回かもう、この、 ラジオやっていく中で、うん、話させていただきましたけど、はいはい、私佐藤さんが、まあ、スポーツ大好き、
ほ
スポーツ好きと、うん、特にサッカーが好きなんで、
佐藤さんサッカー好きよね、うん、
今日はちょっとサッカーを週末に見、うん、もうシーズンオフなんですけどね、
あそっかそっか、はい
はい、シーズンオフですが、うんうん、まあ、海外サッカーもテレビ見れるんで、はいはいはい、まあまあどういう言うものの今日はサッカーを見に行こうというのをね、ちょっとやっていきたいなと思いますね。ちょうど今、タイミングね、もうこれが、うん、おかげさまで配信するときにはもう終わってるかもしれないですけど、うん、今 J2 の昇格争いというのがね、うん、
はいはいはいはい、
非常に熱い。
はいはいはいはい、
知ってます ?J2 の昇格って。
なんか、上位2チームとかが自動昇格とか、あんにある、なんかルールが。
およしてな。
で、なんかあと何チームかはプレイオフ。
およしてるやん。まさか素人だと思っていた。
ふんわりはして
る。あんまサッカーがお好きじゃない、うん、ババちゃんも、まあ、そのこと知ってた、うん。そうなんですよ。J2 は、1位、2位が自動昇格。
はいはいはいはい。3
位から6位がプレイオフ。昇格プレイオフ1枠を争って。昇格できるのは1組。
はいはいはいはい。
っていうところでね、ここも今回ドラマがありまして。
あったんだ。
一番こう、3位、4位や5位ぐらいまでもある程度決まって、うん、3位、4位までは決まってたんだけども、うんうん、そっから、まあ、5位、6位に入ってくるだろうと。入るだろう。間違いなくポジション的には引き分け以上で絶対入ると言われた長崎が負けてしまって、
うん、あら
東京ヴェルディと、うん、千葉がね、こう、やっぱ滑り込んで。
う
ん、まあ、プレイオフに進んでいくわけで、多分まあ、配信する頃には、うん、もう、どこが3位になって、正式なね、プレイ、昇格するかは、
う
ん、
決
まってるだろうと思いますけど、うん、非常に熱いね、争いがなされてるわけですよ。っていうね、まあ、J リーグをどんどん見てくださいって、うん、僕はすごく、もう心、声を大にして言いたい。
ははは。え、サッカーって面白いの？
面白い。まあ、比較論でいきましょう。
はは、ああ、よ。
野球とね。
うん。
サッカーのいいところ、どこ出身の方でも、大体どの県にもチームがある。
ああ、そういうことね。
これは非常にね、大きいと思っていて。
あれ、J1 何チームあるの？
J1 18チームです。
そっか、はい、その時点18チームあって、J2 は
22かな。
ああ、そうじゃない。大体ふんわり。うん、40あればまあ。
で、その前 J3 もあるし。
ああ。
ないのが、今、J でないのが、奈良と宮崎県。
はははははは。
かな、三重県かな、滋賀県もかな。
あ、結構あるね。まだ逆にそんぐらいで、大体ご当地チームがある。
大体ご当地チームがある。はいはいはい、
あ、なるほどね。
あ、秋田県とかもないな。J に、J にはあるわ、ごめん。
ある、秋田ある。うん。
青森がないかな。っていうのもあるけれども、
はいはいはい、
だいたいこうね、まあ、自慢の JFL で強いチームもあるし、うん、
はいはいはい、
こう、地元で応援しようってチームがあるわけですよ。
なるほどね。
ところが、そのね、野球でももっとやればいいのになと思うんで、うん、フランチャイズでさ、うん、ソフトバンクや、
うん、
日本ハムが成功して、うん、まあ、楽天とかが成功したように、うんうん、やっぱ地方にはニーズがあるわけよ、
うんうん、
アイデンティティを持ちたいっていうニーズがね、その中でさ、サッカーはこうアイデンティティをしっかり持たせれるチームが、
はいはい、
オラがチームがあるっていうのが、うん、もうサッカーの、ね、いいところなんですよね。
あ、なるほどね、うん、なるほどね。まあ、そのうちの地元のチームが勝った負けたみたいなね。
そう、
ね、熱を帯びやすい、
帯びやすい、ね、うんうん、俺の地元、例えば鳥取県やけど、
はいはいはい、
ガイナーレがあるよとか、
うん
ね、そういうのがあるわけですよ。例えばね、
はいはいはいはい、
俺の地元京都やけど、
はいはいはい、
サンガがあるよとか、
京都サンガ、京都パープルサンガやったっけ、
うん、いやもうパープル抜けた。
抜けた。ごめんなさい。
とか、
うん、
ね、そう、いっぱいあるわけですよ、
はいはい。
野球と比べると、俺は野球も好きやけど、
うんうんうん、
野球と比べるとそこがね、野球に、
はいはいはい、
世界どこかなと。
なるほどね。
うん、
なるほど。
あの時にサッカーのいいところ。
お、教えてくれ。
うん。これが、言いますよ。
うん、言ってくれよ。
2時間で終わる。これが、
うん、
これが実は野球と違っていいところなんですよ。
ああ、確かに。野球延長戦もあるから。
延長戦があるし、ちょっと長いんよね。
確かに。下手したら、6時から始まって11時とかまで続く時あるからね。
野球は、うん、サッカーは6時から始まれば、うん、まあ90分の試合やけど、まあハーフタイムとか細かいの話って2時間で、
はいはいはい、
2時間見とけば終わるから、
あ
の6時から始まれば8時に終わるから、
はい、
じゃあ9時から見に行こうかができるわけですよ。あ、まあ、
予約もできちゃうよね、それたらね、
そう、
うん、
そうなんです、うん、これがね本当にいいところなんですね。で、
うん、
まあそうやって、うん、まあ例えばまあ あ、そうやって、一個例えばデートに使おうかとかで、ちょっと試合で見に行こうと。で、オラがチーム作るやん。自分のね、愛すべき地元のチーム。で、それを1年、2年追っかけていくと、これ俺の愛し方やねんけど、他のチームも愛するようになるねん。
え、そうなの？
うん。なぜか教えたろうか。
教えてくれ。
1年するとやっぱ、入れ替わりが早いんや。
ああ、選手のね。
選手の。そしたら、俺が好きだった選手が、例えばどこどこのチームに行った、
はいはいはい、
どこどこのチームに行った、うんうん、結構あるわけですよ、うんうんうん、俺ね、まあ、ガンバ大阪ご存知のように、うん、ガンバ大阪大好きですけど、ガンバ大阪から離れてったあるいは移籍してた選手が頑張ってんのかなと思って見てしまうっていうのがいっぱいあるわけですよ、ね、
はいはいはい、
例えばさっき J2 の話しましたね、
しましたね、はい、
私大好きな選手、うん、橋本選手、
はい、
大好きなんですよ、
はいはい、
知ってるよね橋本選手、
知らんよ誰やねん、
出た橋本秀夫、リス
ナーの 99% ぐらいは誰やねん、
橋本秀夫知らん、
誰やねん、
引くわ元日本代表でもありますよ。
あ、そうなの？
大阪市立大学から
詳しいな。
そう、ガンバ大阪に入って、最初テスト制扱いですわ。
出身ので押してたね、
うん。で、ガンバが強かった2005年、6年。まあ、ははは、最近その話はまた今度やけど、
ははは、
黄金の中盤と言われた、遠藤ね、遠藤選手を知ってる
でしょ、さすが
に
ね。
遠藤選手、二川選手、明神選手、そして橋本選手、黄金の中盤を作った橋本選手も、ね、恒例には勝てず、はい、ちょっとガンバを去り、うん、ヴィッセル神戸に行き、
はははは
セレッソ大阪に行き、
うんうん、
今
は
東京
大阪とかで、ね、回るのね、
そう、その人は関西で結構回る、今東京ヴェルディにいねんけど、ほしたら東京ヴェルディって頑張ってんのかな、うん、もう気になるわけですわ、ほんと東京ヴェルディを見るでしょ、
うんうん、
そしたらいるんです内田選手が、
誰よ内田選手って
ガンバのボランチですわ。ちょっと明神選手とか遠藤選手がいなくて、目は出なかったけど、内田選手が、ビッセじゃない、ヴェルディで頑張ってるわけですよ。橋本選手も試合に出てる。で、なんやったら、さっき、黄金の中盤で挙げた名前。
明神。
と
遠藤。
そう、二川選手もヴェルディにいるわけですわ。
ヴェルディは何なの、その、
そう。
再建工場なの。
いや、そういうの見てるとね、うん、あ、ヴェルディ頑張ってほしいなと思うでしょ、うん、
ははは
で、まあ、もちろんご存知だと思うけど、うん、ガンバの武井選手ね。
誰やねん。
元ガンバだけど。
どんどん出てくるやんけ。
いや、松本山がいたら、ちょっと松本山がも応援しようかって思うやん。
松本山がいるのが、クラブ名ね。
クラブ名、
実
やけどな。ほんで、俺も大好きな選手よ。フォワードでね。控えで、たまに出てきて、いいところで選手、点を取る、山崎正人。知ってるやろ？
どんどん出てくるね。
知らん？
山崎正義しか知らない。
いやいや、広島とかにおった。
広島
に。今は杖原金沢にいるんですよ。でね、まあもちろんさ、ガンバのさ、何話のアンリって言われた平井選手は
誰やねん。何話のアンリ。
何話のアンリ。
何話のアンリと
意外な北九州にいるわけですよ。
ははははは。
ってなってくると、そういうチームもね、なんかちょっと気になっちゃうんだよね。
なるほど、なるほど。
不思議と。
はいはいはい。するとまあ他にファンが広が
って。そうなってくると、もう、やっぱ J リーグ頑張れってなるわけよ。
なるほど。はははは。
もう、なんか、ちょっとずつ愛するチームがどんどんね。
はいはいはい、はい、
あの選手出てる頑張れみたいな。だから俺はね、一つの選手を愛して、そこからいろんなチームをね、
はいはいはい、
愛してほしい。
なるほどね。ああ、理解した理解した。わかった。
思ってほしい。だから入り口はね、で、ぜひね、今 J リーグ大好きで熱狂的なファンの方には告げたいのは、ライトユーザーを大事にしようと。
ほう、まあ、まずの、入りね。
入りを、裾野を広げていかんと、J リーグこう、発展していかんからさ、ね、イケメンから入る人でもいいじゃないの。
確かに、あの選手かっこええな、でいいかと。
そっから入る人でもいいじゃん。そっからさ、選手を、チームを愛するようにしていけば、追っかけていればさ、ひいては J リーグのファンになるから、これをね、熱く語りたいね。
おー、なるほどね。
本当に。ねえ、本当にもう、そうですよ。
佐藤さんなんかあれなの、例えばさ、サッカーをそこまで知らない女性に、サッカーの魅力を伝えるときに、
うん、
どの切り口で行くの、
イケメン。
イケメン？イケメン例えば誰？
あ、まあ、いや、ごめんなさい、イケメンって嘘つきました。
嘘ついたの？
やっぱね、日本代表使っちゃうよね。
あ、使っちゃう？あー、日本代表は確かに俺も見るわ。
そう。
気になるもん。
だってみんな日本代表はさ、ナショナリズムというか、アイデンティティから行くから。
あ、ちょっとミーハーなところ
もあるしね。そうそうそう。だから、それこそね、例えば浦和レッズとか、ガンバとか、まあ、ある程度日本代表を出してるチーム。
はいはいはい。
とかを紹介するときには、日本代表のどこどこ選手とか、元日本代表の何々、例えば南アフリカの大会に出たとか、ドイツの時に怪我してうんぬんとか、そういう説明ができる。まあ、響きちゃそこかな。
確かに確かに確かに。日本代表を見て、ちょっとサッカー思いながら。
そうそうそうそう。そうやね。
そこからよね。そこから地元のチームに行こうかみたいなところになんかハードルがあるよね、今ね。
まあね。まあ実際ね、そうね。地元にいる人はね、うん、いいんやけどね。あと、まあ、サッカーのね、悪いところっていうのは、うん、もう野球人気がありすぎて、うん、いいスタジアムがないんですよ。違う。
いいスタジアム？
立地がいい。アクセスのいいスタジアムがなくて。
確かにサッカー場ちょっと遠いよね。
どこもね、ちょっと遠いよね。
電車乗ってちょっと不便よね。
そう、不便、うん、行きにくいところにね、あるから、そこはちょっとサッカースタジアムというか、うん、サッカー人気をね、押し下げるというか、
はいはいはい、
辛いところなんですけどね。確かに。でも、世界に目を向ければ、うん、あの野球よりもね、もうあの、うん、野球は全然嫌いじゃないので、うん、言ってみますけど、うん、あの世界では一番人気のスポーツ。
ヨーロッパさ、サッカー大好きだよな。
ヨーロッパ南米
な、
ね、
点入ったとかチーム勝ったら街中がさ喜ぶ、うわー喜ぶよな。
そう
な、なんだみたいな。
世界はサッカーでつながれるからね、うん、海外暮らしてた時もサッカーでボールを蹴ればみんな友達、
うん
うんうん、翼くん
翼くんだよね美咲くん
美咲くんな感じでね、うん、という感じで今日は、はい、あのぜひサッカーというか J リーグをどんどん愛してください、
ね、土日にね、あ、土日、だいたい土曜日曜に
やってるんだよね。まあ水曜日にある時もありますけど、うん、だいたい土日なので、はいはい、ぜひね、まあ、さっきも言いましたけど、うん、2時間で終わると。
そうそうそう、うん。
東京にいる方、関東にいる方だったら、うん、まあ、ちょっと遠いですけれども、うん、味の素スタジアム行っていただくか、
あ、そうね、
今、川崎フロンターレがね、非常に面白いサッカーをしているので、等々力競技場に行っていただくか、
ほうほうほう、
まあ、関西にいる方だったらね、うん、まあ、ぜひ、新しくなったガンバのスイッターのスタジアムに行っていただくか、はいはいはい、もちろんセレッソ、長井とか、
うん、
西京極っていう京都のね、うん、サンガのチームありますし、ヴィ、
はい、
ッセル、我らがヴィッセル神戸のね、我らがっていうか、まあ、地元、
うん、
まあ地元は神戸だけど、うん、愛するのはガンバ大阪っていう、ね、まあ神戸、ヴィッセルも頑張ってほしい、
そう、ね、
と思ってますけどね。うん、
まあ、地元のチームの、まずは、
まずは、サッカーを見に行ってみて、見てはいかがでしょうかというのをね、ぜひプレゼンしたいと思いますね。
ありがとうございます。
というわけでね、今日のプレゼンは、J リーグ、サッカーでした。はい、エンディングです。
エンディングです。
好きなサッカー選手いますか？
僕が好きなサッカー選手、
はい、
うわぁ、なんかさ、ストーリーがわからないのよ。なんかそのさ、ーー、はい、選手のこういうストーリーがあって、こう努力して挫折したけど頑張ってみたいなさ、あ、はい、強いて言うなら本田圭介だね。
あ、同い年の。
あ、本田圭介の、うん。なんか頑張ってる感じがするじゃない。
ストーリーがわからないということでは、うんうん、別に僕はもうサッカーダイジェストの回しもんではない、うん、
はは、
回しもんではないと言ってから言いましょう、うん、
いいよいいよ。
今、うん、黄金は色褪せないっていう、うんうん、黄金世代ってわかる？
なんかね、聞いたことはあるのよ。
小野伸二、うん、高原、うん、稲本を筆頭とする黄金世代あるんやけど、黄金世代、もう今 J リーグを支える、うん、もうベテランと言われるよりも38歳、大体が38歳やから、38歳の選手が、うん、まあ、黄金は色褪せないって今コラムがあんねんけど、うんうんうん、そこで小野伸二、
うん、
小笠原、
ああ
遠藤、稲本、そして今は本山、こう選手のバックグラウンド、どうして黄金世代はいかにして黄金世代としてなったのかっていうのをやってるんで、
はあは
あ、こっからぜひね見てほしい。
いや、もうそれはあれよ、相当興味がある人が聞く話よ。
いや、俺ら世代はさ、うん、それこそ中田、小野、中村で育ったやん、
う
ん、
まあ、そうだ、まあ、俺はそうだと思えないけど、そうだよな、うん、
ぜひ黄金世代をね、見てほしい、黄金を色褪せないで、ぜひね、
面白いのそれ。
面白い。
ストーリーは。
面白い。バックグラウンドがわかる。このね、小野伸二という太陽。
太陽、
まあ、太陽がもう天才なわけですよ、テクニックもいっぱい。その太陽の中、みんながどういう風に光り輝いてきたのか、どういう風に苦心してきたのか。
彼らも挫折をしてるわけね。
彼らも、それこそ小野伸二だって挫折もしてるし、苦しんでることもあるし、ね、この黄金世代、ね、いろんな奇跡を持って、J リーグの世代で語られたのは、黄金世代、それこそ松坂世代ぐらいのもんですわ。
なるほどね。
そこからプラチナ世代とか、なんや北京世代とかいろいろ言われてきて、黄金世代から全て始まってるから、
なるほどね、
黄金世代がどのようにして生まれたのかっていうと、もう選手のこのバックグラウンドも見てね、ぜひそこからでも入ってもらえる。
確かにそういうのちょっと気になるよね。
面白いよね。
あの本当に、例えばの野球で言うたらさ、ダルビッシュがどんな苦労をしてきたのか。
そういうこと、そういうこと。
ね、なぜサエコと結婚し離婚し、最後山本のとこに行ったのかみたいな話。
だいぶ下世話。
ちょっと気にならないですか。
だいぶ下世話。いやもう。
それすごい俺気になってるん
だけど。黄金は色褪せないが、決してそんな話ではないので、今のだいぶ下世話になったんですけれども。
すいません。
あのね、ぜひ、読んでみてください。はい、本当ね、ゲスト話で終わってね。
すいません。
ちょっと人の浅さが知れるなという感じではございますが、まあ、皆さんぜひ、ね、サッカーを楽しんでくださいと。
はい、
今度は、まあ、野球界があるのかな？
確かに野球界やりましょう。野球の魅力について語るよ、これ。
ここ俺、いびつやなと思うねんけど、うん、俺はサッカーも野球もスポーツ全般好きやけど、うん、君は野球好きやけどサッカーそんな好きじゃない。これいびつよね。
いびつ。
俺はさ野球界になってもガンガン乗れるけど、君はサッカー界になるとちょっと一歩引き目っていうのか。
それをいびつと呼ぶなよ。しゃあないや。
ちょっとあれなんがあれですけどね。まあなんとかやっていきましょう。というわけで。
納得いってないよ。うん、
週末作戦会議室、はい、今日はこれにてお開きでしょうか。
お開きでしょう。はい。
お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。さよなら。